はい、それではメルマガの2回目音声で読み上げさせていただきます。先日のメールでも伝えましたが、人間の欲求には想像をはるかに超えてたくさんのバリエーション種類があります。例えば僕はよく主催するアカデミーの中でセールスレター解析会なるものを開催して、題材となるセールスレターをセミナールームのプロジェクターで映し出してメンバーに感想を聞いたり、改善案を出してもらったりしてコピーライティングのスキルを高めてもらうというイベントを行っているのですが、そこでは毎回面白いほどメンバーごとに響くポイントが違うのです。例えば僕や数名のメンバーが実際に過去に購入した商品や、あるいはこれいいと絶賛するレターであっても、その場にいるメンバー全員が揃って絶賛することはまずなくて、必ず全然これワクワクしないんだよなぁと腕組みして口をへの字に曲げるメンバーがいたりします。そして逆にそういうメンバーが過去に実際に高いお金を払った商品のレター、つまりはそのメンバーが心から絶賛するレターを見せてもらうと、それは僕や何名かには全く響かなくて、極端なケースだと20分ぐらいそのレターの魅力を解説してもらっても、全くわからんと結局理解し合えずに終わることすらあります。このように欲しいと思う人間の欲求には想像以上のバリエーションがあって、しかもその欲求の強い弱いは人によって全く異なるのです。このバリエーションと個人差を知るのと知らないのとではセールスで選べるオプション選択肢の数に雲泥の差が生まれます。欲求のバリエーションが少ないと何が悪いのか、例えば分かりやすい例で言うと、1億円を稼ぐ方法を教えますみたいなタイトルのメールしか書けなくなります。その人の中ではコピーライティングイコールベネフィット損得を訴えるという方程式しかないので、するとそういう人は金額的な訴求でインパクトを生み出すことしか思いつけないのです。確かにこうした訴求でも一定層の人は引きつけられるのですが、そういう人は1億円よりも3億円、3億円よりも10億円というふうにひたすら数字が大きい方に魅力を感じるので、ライバルよりも目を引くために数字をインフレしていく一方でだんだんと苦しくなっていきますし、そもそも稼げるという結果や約束で人を集客することになるので、そうやって形成されたコミュニティは依存的な人やリテラシーが低い人、学びや成長への関心が低い人が集まる気持ち悪い場所にどうしてもなりがちです。そして何より実績がまだない初心者の方にはどうしても使いにくい訴求です。しかし一方、欲求のバリエーション種類がたくさん見えている人であれば、現在打ち出せる権威性や実績がゼロであっても、ちょっと欲求を工夫すればそれで売れるブランディングやアプローチができてしまいます。実際特に最近は金銭的メリットがどんどんインフレしてきてて、メリットの派手さを一生懸命打ち出してもまたこれかとうんざりするだけのお客さんも増えてきています。そんなタイミングの今、ライバルとは別の欲求に訴えるだけで全く商品の中身を変えずに、ライバルとは違った切り口やコンセプトにすることで血みどろのレッドオーシャンを回避して自分の力でブルーオーシャンを作り出せるのです。前回のメールでも少し書きましたが、 USP やキャラクターで差別化するのではなくて、欲求を深く理解した上でコンセプトでもって差別化すべきなのです。欲求を学んで使いこなすというと、まるで人を自在に操る、支配する、コントロールするというイメージがあるかもしれません。ちょうど昨日、いつもお世話になっているカイロプラクティックの先生に、レッドスパローというロシア情報機関を題材にした映画をおすすめされて見てきたのですが、この映画の中盤に人間の欲望はパズル、欠けたピースを埋めることができれば相手をコントロールすることができるというセリフが登場します。このセリフは国家スパイを養成する鬼教官の口癖で、剣棒術数を張り巡らせて駆け引きを戦わせる、レッドスパローという映画全体を象徴する言葉でもあります。 レッドスパローはグロテスクな描写も多くて、人によっては受け付けないかもしれません。興味がある人はネットでレビューを検索してみてください。ですが、僕が言いたいのは、レッドスパローのように人を操作しろということではありません。欲求を深く知るということは、相手にやる気を出させるのが上手くなるということです。これを学んだら、こんなに人生が良くなるよ。他にもこんなメリットもあるんだよ。そういった、それを学びたくなる、実践したくなる情報を伝えて、それやりたいと相手を動機づけできれば、相手の人生がより良くなる形で、人に影響を与えることができます。例えば、受験生の母親になったとイメージしてみてください。勉強しなさいとひたすら叱りつけるよりも、この勉強はあなたの人生にこんな素晴らしい意味があるんだよと子供目線で話をできた方が、子供も無理強いせずとも自発的に勉強してくれて、しかも最終的には子供の人生の可能性もより広がると思いませんか？もちろん、この本当に子供にとってその勉強が人生の可能性を広げることにつながっていることが大前提ですが、僕が言いたいのは、こういうセールスができるようになりませんかということです。教育的なセールスをできるようになるために、欲求をきちんと学びませんかということなのです。ですから、お客さんと真剣に長く付き合っていきたい。お客さんに本当の意味で成長してもらいたい。お客さんと一緒に成長していけるリーダーになりたい。そんな人こそ欲求をきちんと学んで、お客さんをきちんと導いてあげるべきだと思うのです。